カナリア朗読劇場魔術2。どうです、わけはないでしょう。今度はこのランプをご覧なさい。ミスラ君はこう言いながら、ちょいとテーブルの上のランプを置き直しましたが、その拍子にどういうわけかランプはまるでコマのようにぐるぐる回り始めました。それもちゃんとひとところに止まったまま、ホヤを辛抱のようにして勢いよく回り始めたのです。はじめのうちは私も肝をつぶして、万一火事にでもなっては大変だと何度もヒヤヒヤしましたが、ミスラ君は静かに紅茶を飲みながら、一向騒ぐ様子もありません。そこで私もしまいにはすっかり度胸が座ってしまって、だんだん速くなるランプの運動を目も離さず眺めていました。また実際ランプの傘が風を起こして回る中に、黄色い炎がたった一つ瞬きもせずに灯っているのは、何とも言えず美しい不思議な見ものだったのです。がそのうちにランプの回るのがいよいよ速やかになっていって、とうとう回っているとは見えないほど澄み渡ったと思いますと、いつの間にか前のようにほや一つ歪んだ景色もなく、テーブルの上に座っていました。驚きましたか？こんなことはほんの子供だましですよ。それともあなたがお望みなら、もう一つ何かご覧に入れましょう。ミスラ君は後ろを振り返って壁際の書棚を眺めましたが、やがてその方へ手を差し伸ばして招くように指を動かすと、今度は書棚に並んでいた書物が一冊ずつ動き出して、自然にテーブルの上まで飛んできました。そのまた飛び方が両方へ表紙を開いて、夏の夕方に飛び交うコウモリのようにひらひらと宙へ舞い上がるのです。私は葉巻を口へくわえたままあっけに取られて見ていましたが、書物は薄暗いランプの光の中に何冊も自由に飛び回って、いちいち行儀よくテーブルの上へピラミッド型に積み上がりました。しかも残らずこちらへ移ってしまったと思うと、すぐに最初来たのから動き出して元の書棚へ順々に飛び返っていくじゃありませんか。が中でも一番面白かったのは、薄い仮閉じの書物が一冊やはり翼のように表紙を開いてふわりと空へ上がりましたが、しばらくテーブルの上で輪を描いてから急にページをざわつかせると、逆落としに私の膝へさっと降りてきたことです。どうしたのかと思って手に取ってみると、これは私が一週間ばかり前にミスラ君へ貸した覚えがあるフランスの新しい小説でした。長々ご本をありがとう。ミスラ君はまだ微笑を含んだ声でこう私に礼を言いました。もちろんその時はもう多くの書物がみんなテーブルの上から書棚の中へ舞い戻ってしまっていたのです。私は夢から覚めたような心持ちで、暫時は挨拶さえできませんでしたが、そのうちにさっきミスラ君の言った私の魔術などというものはあなたでも使おうと思えば使えるのですという言葉を思い出しましたから、いや、かねがね評判は伺っていましたが、あなたのお使いなさる魔術がこれほど不思議なものだろうとは実際思いもよりませんでした。ところで私のような人間にも使って使えないことのないというのは ご冗談ではないのですか。
使えますとも。誰にでも造作なく使えます。ただ、
と言いかけて、ミスラ君はじっと私の顔を眺めながら、いつになく真面目な口調になって、
ただ、欲のある人間には使えません。八三観の魔術を習おうと思ったら、まず欲を捨てることです。あなたには、
それができますか？
できるつもりです。
私はこう答えましたが、なんとなく不安な気もしたので、すぐにまた後から言葉を添えました。
魔術さえ教えていただければ。
それでもミスラ君は疑わしそうな目つきを見せましたが、さすがにこの上念を押すのはぶしつけだとでも思ったのでしょう。やがて応用にうなずきながら、
では教えてあげましょう。がいくら造作なく使えると言っても習うのには暇もかかりますから、今夜は私のところへお泊まりなさい。
どうもいろいろ恐れ入ります。
私は魔術を教えてもらう嬉しさに何度もミスラ君へお礼を言いましたが、ミスラ君はそんなことに頓着する景色もなく、静かに椅子から立ち上がると、
おばあさん、おばあさん、今夜はお客様がお泊まりになるから、寝床の支度をしておいておくれ。
私は胸を躍らしながら、葉巻の灰をはたくのも忘れて、まともに石油ランプの光を浴びた親切そうなミスラ君の顔を思わずじっと見上げました。